西宮 No.1 local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士家記念酒造博物館学芸員の安藤俊さんにお越しいただいてお話を伺っています。というわけで今日は4週目ですので生放送です。安藤先生、いろいろよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まだまだあの、ね、番組への、メッセージとかね、それからあの、クイズのお答えも間に合いますから、メールの場合は787@sakura-fm.co.jp、そしてファックスは0798-37-5514 37-5514 まで送ってください。お待ちしています。さて、昨日は桜 FM の25周年ということでね、その記念の番組、朝は町旅ラジオの特別バージョン、そして午後からは西宮ガーデンズからのフリーライブのオンエアとね、本当本当にたくさんの皆さんにお越しいただいたり、またあのいろいろメッセージを頂戴したり、立派なお花をいただいたり、お祝いしていただきました。本当にありがとうございました。もう桜ということで、ガーデンズのね、あのちょうどエントランスのとこまで、はい、もう昨日まで、はい、その立派な桜の木を飾っていただいてまして、なんかでもこの時期ってなんか日本中、ね、ちょうど桜もう咲き出しましたし、はい、西宮も。心浮き立つ、ね、はい、そんな季節でございますが、さあ、その3月に笹部桜コレクションと西宮ということでお届けしています。もう皆さんからね、いろいろあのメールやファックス頂戴しておりまして、はい、ラジオネーム春さん、はい、桜には様々な種類がありますが、西宮権現平桜という品種は初めて知りました。
ありがとうございます。
種子が保存されていたことも素晴らしいですが、その種子種をきちんと芽吹かせたこと、芽吹いた樹木がきちんと成長していること、成長した樹木がきちんと根付いていること、うん、本当に素晴らしいと思いました、うん、といただきました。
いや、ね、ありがたいですね、本当に。今回でやっぱり知ってくださったっていうのが本当に何より嬉しいですし、はい、あの一つ西宮のオリジナル品種、さらに笹部さんゆかりの品種として、うん、ぜひ覚えていただけたらなと思います。
西宮権現平桜、
はい、
ね、今年はもう、ああ、見に行くぞとか、もう見たぞっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ラジオネームビーフさん、まだ単身赴任中さんでございますが、酒ミュージアムへは一度お邪魔したことがあります。
確か
桜のネクタイピンが展示されていて収集の範囲が広いなと驚きましたって、ね、
はい、そうです。笹部桜コレクション本当にいろんなものも、うん、があの収められているので、本当にそういった、はい、まあ、あの幅広さは楽しんでいただけるコレクションかなと思います。
そして今あの春季展が始まりまして、
あ、そうですね、
桜を描く、はい、ね、ということで、三熊派の流儀というのが、これ5月の28日の日曜日まで開催されているんですね。
はい、
そうですね。はい、こちらなんか市民優待日があるそうで。
あ、そうなんです。はい、4月の1日2日が市民優待日ということで、はい、大人の方は300円、中小生の方は200円で、うん、ちょっといつもよりお安く見ていただけるので、ぜひ。
いいですね。ぜひお出かけいただきたいと思います。ここそして、これ、酒ミュージアムの記念館で、この秋季展開かれるんですが、その、あそこのね、 駐車場にはまた、
あ、そうですね、
素敵な桜が、
先ほどで名前が出てきた、はい、あの西宮権現平桜が、あのちょうど4月1日2日ぐらいに満開か見頃を迎えるんじゃないかなと、うん、今、うん、じゃんだんだん咲き始めている頃ですので、
ぴったりですね、
ぴったりな、
ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、はい、そしてこのビーフさんね、今年は小清水の浄水場も開放されるようですが、うんうんうん、4月からも東京なので見に行けるのは何年後かなっておっしゃってますが、こちらは29日からです。
そうですね、あの29日の水曜日から、はい、うん、開放されるということで、本当に久しぶりの開放
です、ね、
いや嬉しいですね。
でもなんかもうちょっと、今年は桜の開花が早かったんですかね、早咲きが多いですからね。
そうですね、であの小清水早咲きという品種なんかはちょっともう、あのどうかなっていう頃なのかもしれないですね。
じゃあもう大慌てで早めにお出かけいただきたいというところですね。それからラジオネームホルルンさんからもいただきました。春分の日を迎え、春らしさが増してお花見を心待ちにしています。お弁当を持っていくのも楽しみですが、ウォーキングがてら市内のいろいろな場所の桜を楽しめたらいいなと今からワクワクしていますとおっしゃってるんですが、おすすめの場所など教えていただけると嬉しいです。
はい、
さあどうでしょうか。安藤先生のおすすめの場所といえば、
はい、あのやはりこれは小清水浄水場の桜の通り抜けですね。本当に今年、はい、本当に数年ぶり、コロナ禍でなかなか難しかった中から数年ぶりの開放になりますし、やはりここにその笹部さんが今回3月通して取り上げさせていただいている、うん、笹部さんが関わられた名所としてですね、一度訪れていて見ていただきたいなというふうに思います。
やっぱりそうですよね。笹部先生のっていうのはやっぱりだから宿側はそうじゃなかった
り、宿側は実は、まあ、そんなに関与してないかなっていう場所なの
ね、いろいろあるんですよね、はい、そういう思い入れの強さみたいなの ね、それがここの桜がいいという皆さんのお好みにもつながっていくのかなとも思いますし、お近くでプラプラ歩いていけるからいいとかっていう ね、はい、選び方もあると思いますし、桜マップ西宮、この冊子も、ね、手にしていただいたかもしれません。西宮は桜の街ということで、うん、本当に北部から南部まで、はい、もういろんな名所があるんですよね。
そうですね、はい、でその名所ごとに多分いろんな品種も植わっていると思いますので、うん、そういったところも楽しめるのが西宮のすごいところかなと思います、
はい、思い思いにぜひ春らんまん桜を、ね、楽しんでいただきたいと思いますが、はい、さあ4週目の今日は三熊派の桜の絵、これ桜絵と読めばよろしいですか。
桜が
ですか、はい、桜が、はい、ということで今日はお話をいただけるということなんですが、はい、これちょうど今の春季展の、
あ、そうです、
ね、連動しているということなんですが、はい、そういうことですね、はい、はい、さあどんなところからお話を伺っていきましょうか。
あ、そうですね、その多分三熊派という画派、うん、絵を描いた画家たちのグループですけれども、はい、あまり聞きなじみがない方がほとんどだと思いますので。
そうですね、そもそも三熊派とは、ね、みたいなところからじゃあ、
はい、
はい、
で三熊派っていう人たちは、江戸時代の、中後期、まあ、大体18世紀の終わりぐらいから19世紀の半ばぐらいの、約60年間っていうですね、はい、本当に短い期間に活動していた画家たちということになります、
はい、
で三熊派っていうとですね、まあ、なんとなくもしどれぐらいのイメージをされるかわからないんですけれども、江戸時代の画派といったらやっぱ狩野派とかよく聞かれるのがあると思うんですけれども、うん、そういったのとはですね少し異なってですね、三熊派に分類されるのは、はい、4人しかいないということで、4人だけです。
た
ったの4人なんですね、はい、それが、その三熊志功、三熊露光、広瀬佳音、小田七七という画家になりまして、この人たちはですね、まあ、今回 のタイトルが桜を描く三熊派の流儀というふうに、はい、付けさせていただいたんですけれども、その桜だけをですね、その描く桜だけを絵の題材にするというですね、
はい、
まあ、ちょっと他の画家とは画派とはですね違った特徴を持った人たちだったんですね。
でそのやっぱりその絵 絵の中にもその三隈派ならではの特徴みたいなのがいっぱい散りばめられているわけですか。
そうですね、その先ほどご紹介した桜だけを描く、本当にその桜を、まあその絵の中心、三隈派の作品掛け軸が多いんですけれども、はい、絵の中心としてあまりその他の題材との取り合わせ、例えば桜は桜だけれども桜を見てる人を描くわけではなくて、うん、本当に桜の木をあの、まあ、今でいういわゆる寄りの絵みたいな形で、
はい、
まあ、丹念に描いている。でそれはあの桜を実際にかあのか観察してですね、まあ、細部まで、丹念に描くというような特徴がある、うん、が形になります。
ただ掛け軸で桜のみということは、はい、春のシーズンにしか掛けてもらえない、はい、ということなんじゃないかとか思ったりもするんですが、でも秋のもみじは掛かないという、なんかそういうこだわりはすごくあったということですよね。
そうですね、まさにその、一番最初にそれを始めた三隈志功という人物がいるんですけれども、
は
い、
思うに、はい、親孝行の
子、そうです、思うに親孝行の子で三隈志功という人物なんですけれども、
はい、
この人がその桜を描くようになったきっかけについて、俗近世奇人伝という本に書かれているんですけれども、はい、まあ、この人最初花鳥画っていう風にしてですね、まあ、いろんなあの自然のものとかを、はい、動物とかを描くような、画家をしていたんですけれども、うん、ある時に例えばですけれども、あの絵にたまに描かれる鳳凰とか竜とかっていう想像上の生き物が、あのいますよね、で、まあ、そういうのを描くとですね、みんなわーすごいって、その瞬間はこう楽しんで見てもらえるわけですけれども、うん、それをなんか果たして描いていくことが世の中にとって、まあ、利益になることなのかっていうことをちょっと疑問に思われるんですね。で、それに対してその桜っていうものは、まあ、日本ならではのものであって、これを描くことがその日本に生まれたあので画家をしている自分の務めなんじゃないかっていうことを考えて、その桜だけを中心に描くということを始める形になります。
ほう、なんかしょって立つという感じですね。
そうですね、本当にその、まあ、ただ単に桜が好きだからというところも、もちろん桜好きだったんだとは思うんですけれども、というよりかはやっぱりそこに対してその桜を描くっていうことに、なんかその使命感みたいなものを抱いてですね、桜を描き始めた方ということになるかなと思います。
なるほどね、はい。いやでも桜っていうのは結構あの奥が深いというか、描くとなるとかなり難しい題材なんではないかと思いますけれどもね。
そうですね、あのいろんな品種があったりもしますし、
はい、
本当にあの、まあ、同じ桜でもあの書いてある、あの生えている場所によってちょっと雰囲気違ったりとかっていうところもありまして、今回あの展示室に三隈派の作品をですね、笹部桜コレクションに収められている三隈派の作品としてはほぼ全てあの展示させていただいてるんですけれども、はい、あのやはりですね、その同じ作者 の, あの三隈志功なら三隈志功の作品をこう見比べてみても、あのやっぱりその一本ずつ掛け軸一本ずつですね、やっぱり これは何か違う桜を見て描いたなっていうような雰囲気の違いっていうものも感じていただけると思いますので、
はい
はい、そういったところもちょっとあの展示で楽しんでいただきたいなというふうに、その本当にきちんとあの観察をしてこれを描いたんだなっていうところをしっかり感じていただける作品たちが並んでいるかなと思います。
そうなんですか。じゃあその一番始まりがその三隈志功さん、
はいはい、
でそれを受け継いだ後の3人も のそれぞれ素晴らしい作品を残していらっしゃるんですよね。そうですね、
はい
はい、
三隈志功の次にご紹介するのは三隈露光という人物になりまして、はい、この方志功の弟子でありですね、あの実の妹になります、
うん、つゆが香るという、はい、とてもあの、ね、素敵なお名前ですけれども女性なんですね。
女性ですね、はい、はい。で、あの、まあ、志功にその桜の絵を学んだですとか、志功について桜を全国に見て回ったとかっていう伝説は残って、うん、あのいろいろあの残ってるんですけれども、結構生涯については謎の多い人物で、まあ、何年に亡くなったとかそういうのはなかなかわからない方になるんですけれども、はい、あの、まあ、ほんで作風もあのお兄さんの志功に似てるところもありつつ、あの墨だけで桜を描くというですね、変わった作品も残されてます。はい、
水墨画的なイメージですか。
はい、あのやっぱり桜っていうと何かその花の色をつけてみたりとか、うん、葉に色をつけてみたりっていう形で、あの、まあ、もちろん色を使うっていうのが前提になると思うんですけれども、そうではなくて墨だけで描いた桜の絵を残しているっていうのもがこの、まあ、露光の特徴という形に なりますね。
なるほどね、はい、さあそして、はい、後のお二人ですが、はい、
で3人目でご紹介するのが広瀬寛院という人物になります。
花に隠れるという、はい、お名前ですね、はいはい、
この方は、また志功の弟子という形になります、であのこの方の、まあ、特徴としてはですね、いろんな桜の品種があるということは、まあ、ここまでもお話ししてきたと思うんですけれども、はい、その品種の描き分けというのを得意とされていた方になりまして、志功とか露光は桜図というふうに、まあ、単に名前がついていることが多いんですけれども、広瀬寛院の作品に関しては、何々桜図みたいな形で名前が明確に記してあることが多いですし、はい、実際に作品を見ていただくと本当に、まあ、幹の色にしろ 葉の色にしろですね、また花、もちろん花の色形などで、あの明確に差をつけようとしている意図が、あの志功とか露光に比べるとよく見れるのではないかなと思います。
ちょっと植物学者的なスケッチ、
そうですね、そんな雰囲気をちょっとなんか感じるような作品になってまして、まあ、そういったところがの実力が認められてですね、はい、あの京都の御所に生えている左近の桜というですね、
はい
はい、あの有名な、まあ、あの古代からある桜、もちろん代は変わってますけど、それをまあ歴史上初めてあの描くことを許されるっていうですね、まあ、特筆すべき業績のある方ということになります。
なるほど、あの桜はじゃあそんな誰でもが描けるようなものではなかったということなんですね。
やっぱりその天皇さんのいるところなので、なかなかそこに入ること自体も難しいですし、まあ、今一般開放されてますけども、
はい
はい、まあ、そこに入ってなおかつ描くことを許されたという方になります、う
ん、それが広瀬寛
院
とおっしゃる方、
はいはい、
そしてもう一方、
はい、この方が最後の一人になるんですけれども、うん、小田七七という人物になります。まあ、個人的に一番好きな作家になるんですけれども、
あ、そうなんですか、
はい、この方もは、三隈露光の弟子の女流画家になります、
はい
はい、なのであの三隈派は4人というふうに最初ご紹介したんですけれども、うん、またそのうちの2人が女性であるっていうところもあの大きな特徴ということになります。
なるほど、
はい、でこれは本当にあの作品を前にせずですね、ご紹介するのがなかなか難しいんですが、その、あの小田七七の桜の描き方はすごく特徴的なものがありまして、
はい、
その桜の葉っぱの先がピョンとです、ね、伸びるように、うん、こうあの長く跳ね上がる形で描いていたりですとか、こうアルファベットの S の字みたいにですね、あのちょっとうねるような、あの、うん、うねる太い桜の幹を描いてまして、またその花の重ね方も非常にあのまあ丁寧で、すごく豊満に咲いた桜の絵を描かれているような方になりまして、はい、まあ、この小田七七はですね、そのまあ桜というとちょっと儚げな印象をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、あの生命力あふれる若木の桜を描いているというふうに言われています。本当にあのやはりあのいろんな方がその小田七七の作品を見るとですね、やっぱり力強いですねっていう表現が最初に感想として出てくるぐらいの、あのまあそのこれまでの3人とは違った桜の力強さみたいなところを感じられる絵になっていますので、そういうところにご注目いただければと思います。
なるほどね。なんかあの小田七七、この七七の七という字を説明するのがなかなか難しいんですが、です、ね、
あの王というあのキングの王の字を2つ上に並べて、はい、必ずという字を書く
なんですね。あの、まあ、名字が小田ということなんですが、はい、あの父親は織田信長の、はい、やっぱりゆかりの方らしいですね。織田
信長の九男、うん、信貞という、人を先祖とするあの家系になってまして、あの今の、滋賀県の東近江市のあたりにお生まれになられた方になります。
そうなんですか、はい、まあ、それぞれ の, あの思いで桜と向き合って、
はい、
ね、あの、はい、それぞれのそのなんか手法でお書きになった、
そうですね、
その4人の方々のその作風の違いとかっていうのは、はい、ぜひあのこの桜を描く三隈派の流儀という春季展で、
はい、
あの 見ていただきたいという、まあ、見比べるって言ってもいいんでしょうかね。
そうですね、あの本当に三隈派の作品、笹部桜コレクションの中心となる作品たちになるんですけれども、はい、それをこんなに一挙にバッと出すことはなかなか、うん、あの機会としてはないので、ぜひこの機会を逃さずですね、
そうなんですか、
この、はい、このその桜だけを描くというすごく変わった、はい、まあ、生き方をしてきたあの画家たちの作品を見ていただけたらなというふうに思います、う
ん、ねえ、これもその笹部桜コレクション、西宮に寄贈されたそのコレクションの中の、はい、本当に大切な宝物ですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひあの実際に実物を、まあ、外に出れば本物の桜も咲いていて、そしてこのコレクションの中では、はい、その掛け軸にまた桜が咲いているという、この季節にそういう実物との見比べというのも、あ、そうですね、結構面白いかもしれませんしね。
確かにその品種名が書いてある作品もあるので、うん、あ、この桜をこういうふうに描くんだとかっていうところを見比べてみていただくのも面白いと思いますし、はい、またやっぱり実物の桜とは違った雰囲気で楽しんでいただけるかなと思いますので、
そうですね、はい、佐紀ミュージアム記念館での桜を描く三隈派の流儀は5月の28日の日曜日までですので、本物の桜が散っちゃったらここでお花見ができると、
はい、
こういう感じですねさあ、それではここで、今月の、クイズの正解と、はい、の答え合わせ、そして当選者の発表に参りたいと思います、
はい、
まず1週目、3月6日の放送でお出ししたクイズはこんな問題でした、はい、昭和29年1954年から西宮の桜の保護育成を行った人物は誰でしょうかという問題でした。さあ、安藤先生、お答えを。
はい、はい、答えは、笹部慎太郎さんです。
はい、そして2週目はこんな問題でした。笹部さんにゆかりのある西宮オリジナルの桜の名前は何でしょうかという問題でした。
はい、答えはですね、西宮権現平桜ですね。
はい、佐紀ミュージアムの駐車場でも見られる、
見られます
その他にもいろんなところにこれは咲いてるんでしょうかね。
そうですね、あの六段寺公園、あの、
うん、
市役所のすぐ近くの
東側ですね、はい、はい、ね、ぜひまた見て実物も見ていただきたいですが、さあ、そして3週目の問題はこんな問題でした。笹部さんが収集し没後は西宮市に寄贈された笹部桜コレクション、その中心となる桜画を描いた画派の名前は何でしょうか。はい、
はい、今回もご紹介させていただきました、うん、三隈派ということになります。
はい、さあ、その3つの正解を書いてくださった方の中からお一人に3000円分のクオカードが当たります。さあ、今月の当選者は、では安藤先生、発表をお願いします。
はい、ご当選者はですね、ラジオネーム、春さんになります。
あ、春さん、おめでとうございます。3000円分の、ね、クオカードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちいただきたいと思います。
ありがとうございます。
さて、3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮ということでね、はい、いろいろあの安藤先生にお話を伺ったんですが、はい、どうですかね、やっぱり桜っていうのは、はい、なんかあのもちろん西宮市の花ですし、はい、西宮の市民の方にはすごく身近なお花だと思うんですけれども、やっぱり日本人にとってはちょっとこう特別な花というイメージはありますよね。
そうですね、うん、やはり日本人にとってあの古くから愛されてきた花ですので、まあ、もちろんあの桜を実際にこの時期見に来ていただく、行っていただくのもいいですし、うん、今回笹部さんみたいに、あ、実はこれを守ってくれる人がいるから今こうやって見ることができるんだなっていうことに思いを馳せてもいただきたいですし、うん、こういう三隈派みたいにですね、それを描くことに生涯を捧げた人もいるんだなっていうことも、知っていただけたらなというふうに思います。
いろんな側面からこう桜と関わるということをね、すごい考えてらっしゃるんだと思うんですけれども ね、ね、自分で桜を育てたいと思ってらっしゃるする方も多いと思う実は安藤先生も桜を家で育ててらっしゃるそうで
なんか、はい、そうやって言うとすごくあの大層な感じですけれども、うん、はい、あの西宮のオリジナル品種として、うん、あの宮のひな桜というのが権現平桜の他にもあるんですけれども、はい、あれをあの去年の、あの春ぐらいから育ててまして、あの、はい、今年 無事に開花しました。
すごいじゃないですか。
いやー、よかったです。
いや、そんな桜なんてどこで手に入るのなんて思うんですけれどもはい、はい、それはすごい身近なところでお買い求めになったんですよね。
そうですね、はい、あのふるさと納税でも多分あの確か、うんうん、あの返礼品と なっていたと思いますし、
はい、
あの北山緑化植物園というあの西宮 あの北の方に植物園ございますけれども、はい、あの笹部桜も実はそこにあったりするんですが、うんうん、あのそこであのなんかあの買えましたので、
はい、
あのあこれはと思って、あの宮のひな桜すごくあのポッと鉢植えで育てられるぐらい の、うん、あのサイズなんですよね、
はい、
なのであの、まあ、あのちっちゃな家に住んでる僕でも
ベランダでも桜が
育てられるなっていうところで、
ぜひあのいいなとチャレンジしていただきたいと思いますが、実はあのこの、ね、西宮は桜の町というこ の、 あのパンフレットを手になさった方は、はいはい、あの西宮のガーデンズの4階スカイガーデンにある桜、あのこれソメイヨシノなんですけれども、の開花時期を当てようっていうクイズがありまして、
ありました、
これにはあの安藤先生も参加なさったそうですけれども、1が3月23日までに咲くんじゃないか、
はい、
で2は3月24日から27日、そして3が28日から31日、そして4は4月1日以降だろうみたいな、はい、こんなあのすごい細かい区分けがありました。こんな
ありましたね。
ズバリ当てる人はいるのかと思ったんですが、どうでしたか安藤先生は。
いやー、外してしまいましたいやー、
どのあたりと予想なさったんですか。
僕はあの3月24から27かなと思ったんですよね、うん、
はい、
23は早すぎると思ったんですよね。
がですがよね、1の3月23日までに開くというのが今年は正解だったという。
そうなんですよね、
はい、
いやー、
22日に開花宣言が出されたということで、はいはい、ね、どうなんでしょうか、これやっぱり地球温暖化のあれかなとか思ったりもするんですが、でもなんかその開花宣言とかいつ開くかとかいつ満開になるかみたいなことでこんなに一喜一憂する花は多分桜だけですよね。
そうですね、やっぱりその冬が明けて、
はい、
あの春になったなっていうことを実感できる花だから こそ、まあこうやってあのみんな開花を待ち遠しく思うのかなとも思いますので、まああのこうやって開花宣言をなんか楽しめる、うん、文化がまあずっと残ればいいかなとは思います ね。
たくさんの皆さんがこれ LINE で投票なさったと思うんですけれども、はい、ということはもちろん当たった方もいらっしゃるんでしょうし、
なんかね、すごい
ですね、素敵な商品が届くそうでございますから、まあ、楽しみに待ってていただきたいと思いますが、でもまあ本当にあの桜というのはその、まあ、あの宮のひな桜、さっきお話に出ましたけれども、はい、そういった新しい品種ですとか権現平だったりとかっていう、はい、その今なおまだまだこういろんな品種を生み出すことにもチャレンジしてらっしゃるわけですし、
はいはい
ね、そういう意味でも古からめでられてきた桜が今また形を変えて現代にもということになると、やっぱり桜の奥深さみたいなの感じますね。
そうですね、本当にあの、まあ、いろんな形で今もあの、まあ、人々にめでられているあの植物ということで、やっぱりあのなかなか特筆すべきあの植物なのかなというところで、やっぱりその長く人々に愛されてきた分、あの本当にそのバックグラウンドというか歴史にはいろんなものもありますので、そういったところもなんか知っていただきたいなというところが、まあ学芸員的にははい、そういうところ
そうですよね。ですからまあ本当に西宮の宝でございます笹部桜コレクション、どうぞこれからもまた守り続けていただいて、素敵なあのまた、はい、こういうね、今回は桜を描く三隈派の流儀という春季展でございますけれども、また素敵なあのいろんな展覧会を企画していただきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の安藤俊先生をお迎えしてお届けしてまいりました。さあこの番組、来年じゃない、来月から10年目に入りますさあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけよう、これが4月のテーマです。ゲストティーチャー は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生です。というわけでまたこれもですね、ぜひ楽しみに、ね、していただきたいなと思います。安藤さん、またぜひぜひ機会があればいらしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。この番組は西宮市の提供でお送りしました。